ヨハネによる福音書第五章一節から十一節。イエス・キリストの生涯その十八。ベテスダの池での癒し。その後ユダヤ人の祭りがあって、イエスはエルサレムに登られた。エルサレムには羊の門の近くにヘブル語でベテスダと呼ばれる池があり、五つの回廊がついていた。その中には病人、目の見えない人、足の不自由な人、体に麻痺のある人たちが大勢横になっていた。そこに38年も病気にかかっている人がいた。イエスは彼が横になっているのを見て、すでに長い間そうしていることを知ると彼に言われた。良くなりたいか。病人は答えた。主よ、水がかき回された時、池の中に入れてくれる人がいません。行きかけると、他の人が先に降りて行きます。イエスは彼に言われた。起きて床を取り上げ、歩きなさい。すると、すぐにその人は治って、床を取り上げて歩き出した。ところが、その日は安息日であった。そこで、ユダヤ人たちは、その癒された人に、今日は安息日だ、床を取り上げることは許されていないと言った。しかし、その人は彼らに答えた。私を治してくださった方が、床を取り上げて歩けと私に言われたのです。
イエス・キリストのご生涯を順を追って、解説していますが、今日が18回目です。38年間病気にかかっている人をイエス様がお癒しになったっていうのが今日取り上げる内容です。聖書の時代にイエス様たくさんの癒しを行ってこられましたね。イエス様は今も私たちの人生の中で癒しを必要としているところに働いてくださいます。それは病気の癒しだけではなくて、私たち自身の性質とか行動とか人間関係、その他環境、そういったものも含めてイエス様はそのほころびを繕い、病んでいるところを癒し、問題を祝福に変えてくださいます。ベテスダの池というところでずっと寝ていたこの病人に対するイエス様の言葉、フレーズ3つ今日は注目していきたいと思います。それは人生の中で癒しを必要としている私たちに対する語りかけでもあるわけですね。私たちの人生が癒しに満ちたものとなるために、今日はイエス様の3つの言葉に注目してみましょう。一つ目の言葉は良くなりたいかという言葉です。エルサレムの北東部にベテスダという池がありました。これはもともとヘロデ大王が巡礼に来た人たちの沐浴のために作らせたものなんですが、この福音書が描いているこの時期にはですね、多くの病気の人たちや障害を抱えた人たちが集まっておりました。と言いますのは、この池の水が時々動くんだそうですね。間欠泉のようになっているのか、時々泡がブクブクっと湧き上がってくるのか、とにかく水が動くと。で、水が湯気動いた時に最初にその池の中に入った人は癒されると、そういうふうに信じられていたわけですね。当時の人たちは天使がその池を揺らすと、池の水を揺らすんだというふうに考えていたわけです。本当にベテスダの池にそういう癒しの力があったのか、単なる迷信なのか、それは分かりません。ただとにかく当時の人たちはそのように信じていて、癒しを求める人たちがたくさんこの池の周りにいたということなんですね。 イエス様はこのベテスダの池のところまでやってこられました。そしてその中たくさんいる病人や障害を持っている人たちの中で一人の男性に目を留めます。そして良くなりたいかとその人に声をかけました。良くなりたいか、病気の人に向かってイエス様はそう言ったっていうわけですが、病気に苦しむ人に対して良くなりたいかというのはちょっと無神経で失礼な言い草ではなかろうかなと感じます。病気で苦しんでいるわけですから良くなりたいに決まってるではないかと。しかし実はこの病人は良くなりたいと本気で思ってはおりませんでした。いや、正確に言いますと良くなりたいとは思っているんですね。だからこの池のそばまで彼らは来たわけですよ。しかしその一方でこの良くなりたいという思いにブレーキをかける自分も存在していた。その治りたいっていうアクセルよりも良くなりたいという思いにブレーキをかける、そのブレーキの方が強い状態だったということなんです。なぜかと言いますと、それは過去の挫折体験のためです。38年という長きにわたってこの人は病気でした。おそらく体が麻痺するそういう病気なんでしょう。自力では動くことができないということがこの後の彼のセリフから伺われます。私は今58歳ですから、38年前というと私は大学2年生20歳の頃であります。その頃から今に至るまでずっと彼は病気だったわけですよ。そして動くことができなかったわけです。その間きっとさまざまな方法を試したと思います。医者にもかかったでしょう。お祈りをしてもらった、そういったこともあったでしょう。なんとか癒されようと彼は38年努力してきたわけです。しかしことごとく失敗して、最後の希望を抱いてこのベテスダの癒しの池までやってきたわけですね。しかし体が思うように動かない病気ですから、一人で動くことができません。そこで水が動いた、さあ入ろうって言っても体が動かないわけです。誰かに助けてもらわなかったらその池に真っ先に飛び込むってことはできないわけですよね。もう一生懸命、体を動かそうと している間にもう別の人が飛び込んでしまっているわけです。この池のほとりで彼が何年間過ごしたのか、どれくらい過ごしたのかは書かれていません、わかりませんが、彼は38年前から自分のこの病気を癒そうとしてあの手この手努力を続けてきたわけです。そしてこのベテスダの池でもやっぱり治らないという体験を繰り返し繰り返し味わってきたわけです。人間というのはあまりにも失敗挫折が続くと、もうこれ以上傷つきたくないという思いが湧き上がってきます。傷つかない一番いい方法はもう期待しなくなることです。良くなりたいと願ったとしても、どうせまた期待外れになって辛い思いをするだけ。だからいつの間にか彼は最初から癒されたいというその思いを封印してしまっていた、もう期待しなくなっていたわけです。さりとて他に行くところもないので、彼はこのベテスダの池のほとりでずっと暮らしているわけです。イエス様はベテスダの池の周りにいた多くの病人の中で、おそらく最も長く苦しんでいたこの人を選んで近づいてくださいました。イエス様は皆さんにも近づいてくださいます。
イエス様は皆さんが抱えてこられた苦しみと、それを何とかしようと思って頑張ったけれども、うまくいかずに余計に惨めでつらい思いをしてきたこと、もし皆さんがそういう経験をしたとしても、そのことを分かってくださっています。そしてその上であえてこの病人に語ったわけですよね。良くなりたいか、私たちにも語ってくださいます。良くなりたいか、それは過去はもう過ぎ去った、私がついているから今もう一度信じる力、期待する力を引き出しなさいということなのです。失敗や挫折のために無気力になってうつむいていたその顔を上げなさい、そして私を見上げなさい。イエス様はそのように私たちを励ましてくださっています。ですから私たちは顔を上げて、はい、良くなりたいです、そのように答えていきましょう。どんなに私たちの人生に希望がないように見えても、イエス様はそれでも希望を与えてくださいます。ですから私たちは一旦手放していたかもしれないその希望をもう一度握り直して、良くなりたいかというそのイエス様の問いかけに、はい、良くなりたいですと答えていきましょう。というわけでイエス様の一つ目の語りかけは良くなりたいか、二つ目の語りかけは起きて歩けという語りかけです。起きて歩きなさい。良くなりたいかという質問はイエス・ノー・クエスチョンです。はいかいいえで答えられる質問ですよね。良くなりたいですか、はい、良くなりたいです。良くなりたいですか、いいえ、別にこのまんまでいいです。どっちかで答えられる質問のはずなんですが、彼ははいともいいえとも答えていません。ただ自分がどうして良くなることができないのか、その理由を答えているわけですね。誰も私のことを助けてくれません、だから癒されないのです。彼はそのようにイエス様に答えました。第一のポイントで見たように、この病人は期待する心を失っていました。どうせ自分は癒されるはずないのだと決めてかかっていました。そしてそれを正当化するために、どうして癒されないのかという理由を探し、その理由をイエス様に語ったわけですね。私は癒されません、なぜかといえば誰も助けてくれないからです。助けてくれる人がいないせいで私は癒されないのです。そのように彼はイエス様に答えたわけです。私たちも自分の人生が思い通りにいかないことを誰か他の人のせいにして不平不満を抱いているっていうことはないでしょうか。他の人のせいにするだけではありません。私たちは運命を呪ったり、ちゃんと助けてくれない神様を恨んだり、社会のせいにしたりすることがあります。そしてだからうまくいかないんだと、私の人生は思い通りにいかないんだと言って嘆くわけですね。私自身のことを告白するならば、私も何度も何度も神様に対して怒りや恨みを感じてきました。私は二十歳の時にクリスチャンになりましたからね、ちょうど38年、38年間振り返ってみると、なんで神様助けてくれないんですか、なんで神様は私をこういう状況にほっとくんですか、なんで祈ったのと全然逆のことが起こるんですか、そんな風に怒りを感じ恨みを感じた、そういう経験が何度も実はあります。 物事がうまくいかないとき、教会が思うように成長しないとき、どうしようもない自分自身の姿を思い知らされたとき、その辛さを神様にぶつけてきたわけです。しかしこのような、これのせいでダメなんだと、ダメな理由を探してそのせいにして不満とか恨みとかを募らせる、そういう生き方は前に進んでいくためのやる気とか知恵とかをますます削いでしまいます。だってどうせダメなんですから頑張ろうっていう気にはならないですよね。だってどうせダメなんですから、どうやったらうまくいくかななんて考えるのは無駄ですよね。誰かのせいにして、だからダメなんだって結論つけている、そういう癖をつけていると、なかなか人生って本当に開いていかなくなってしまう、本当にますますダメになってしまうわけです。しかし大丈夫、できると考える人はどうしたらうまくいくか考えますし、考えたことを実践します。たとえ失敗しても必ずうまくいくと信じている人は、諦めないで別の方法を考えて挑戦します。ですから、たとえ最初の目標通りにならなかったとしても、必ず何かをつかむんです。より良きものを手にすることができるのです。どうせダメだ、なんでかっていうと、この人のせいだ、社会のせいだ、運命のせいだ、神様のせいだと考えるのか、今状況は確かに辛い苦しい、しかし必ず良くなる、そう信じるか、それによって実際私たちの人生というのは大きく行く先が変わるわけですね。私たちはできない理由探しをしてこなかったでしょうか。そして運命や神様や他の誰かを恨んでこなかったでしょうか。この病人は助けてくれない周りの人たちのせいにして、他の誰かに恨みを抱きながら生きてきました。なんで誰も助けてくれないんだっていう恨みです。もしかしたら自分自身の不幸な運命を呪ったり、癒してくれない神様に対して怒りを感じたりしていたかもしれません。まあ、ね、私はそう思う彼の気持ちはよくわかります。それだけこの人は長いことを苦しんできたんです。しかし、それでもイエス様はこの人におっしゃいました。起きて歩きなさい。もうどうせね、自分なんか癒されないんだ。だって助けてくれる人がいないんだもの。そう思い込んでいる彼に、起きて歩けとイエス様は声をかけるんです。イエス様という方はできないことをやりなさいとおっしゃるような、そういうむごい方ではありません。起きて歩けとおっしゃるからには、この時すでにこの男性、この病人の内側に立ち上がる力が与えられていたんです。だから起きて歩けとイエス様はおっしゃったわけです。まるでイエス様がこの病人に対して次のようにおっしゃっているかのようです。なるほど、今まであなたはどんなにか辛い思いをしてきたことだろうね。他の人のせいにしたり、運命のせいにしたりして、どうせ自分は癒されないと諦めてしまう気持ちはよくわかる。でもそれはそれとして、あなたは今何をするんだい。私はあなたに立ち上がる力をすでに与えた。それを信じて自分の足で立つのか、それとも今までと同じようにどうせダメだと決めてかかって、ダメな理由を探し歩いて愚痴をこぼしながら嘆きながら生きていくのか、どっちだい。そのようにイエス様は彼に尋ねていらっしゃるのです。そしてそれは私たちに対する語りかけでもあります。 あなたはダメな理由をこれからも探し続けていくのか、それともあなたの人生は癒され、あなたの人生は祝福の方に変えられていく、そちらを信じて立ち上がるのか。さあ、あなたが選びなさい。そのような語りかけですね。この病人は助けてくれる人がいないと言いました。つまり彼はないものに目を留めていたわけです。しかしイエス様は彼の中にすでにあるものに目を留めようとなさいました。つまり立ち上がって歩く力です。あなたの中にはすでにそれがある。なぜならイエス様がそれを彼に与えているからです。だから立って歩け、イエス様はおっしゃっているんです。あなたの内側にはすでに立ち上がる力が与えられている。だからそれを信じて今その力を使いなさい。私たちが不平不満にとらわれるのもないものに目を留めるからです。私の人生にあれがない、これがない、これも足りない、あれも足りない、ないものに目を留めると私たちの心は不平不満でいっぱいになります。しかしイエス様は私たちにおっしゃいます。今置かれている状況はあなたの望み通りではないかもしれない。でもその中で人のせい、周りのせい、病気のせい、学歴のせい、経済状態のせい、社会のせい、神様のせい、そういうふうにするのはもうやめて、今のあなたが持っているものに目を留めてそれを使いなさい。今のあなたにできることをやろう。星野富弘さん、クリスチャンの画家であり詩人である方ですが、元は体育教師でした。機械体操クラブの模範演技中に首から落ちてしまって、そして首の骨を折ってしまうわけですね。神経が傷つき、首から下が動かなくなってしまいました。はじめ星野さんは首から下が動かなくなったというところにとらわれて、それを嘆いて看病するお母さんに八つ当たりしたということもあったようです。しかしいつまでもいつまでもそこにとどまることをなさいませんでした。やがてクリスチャンとなった星野さんは、ないものではなく今あるもの、神様が星野さんに残してくださっているもの、星野さんが持っているもの、そこに目を留めることができるようになったんです。首から下は動かないではなく、首から上が動くというところに目を留めることができるようになっていくのです。そしてさて、首から上が動く私はこれからどんなふうに生きていこうか、それを考え実践なさいました。最初はサインペンを加えて字を書くところから、そして訓練を積み重ねていき、ご存知の通り口で筆を加えて草花の絵とかそれにまつわる詩を書いて、その生み出した作品によって多くの人たちを今も慰め励ましています。良くなるというのが病気や障害が癒されるとか、問題が全くなくなるとか、自分の願い通りのことが起きるっていうことなら、星野さんは今も車椅子生活ですから良くなっていません。しかし星野さんの人生は確かにイエス様によって良くなったんですね。今の私たちの置かれている状況はどうでしょう。感謝と感動に満ちたものでしょうか、それとも不平不満でいっぱいでしょうか。しかしそのただ中で、今自分に与えられているものに目を留め、今の自分にできることは何かと考えていく。自分の足で立って歩きなさいとは、私たちにとって一体何をすることでしょうか。考えてみましょう。というわけで、二つ目の語りかけは、立って歩きなさい。 というものです。三つ目は立って歩きなさいの間に挟まっている言葉です。床を取り上げてということですね。床を取り上げて歩きなさい。床を取り上げて、まあ彼はねその池のそばで寝ていたわけですよね。そこに寝床が敷かれているわけですね。まあ万年床状態でしょうね。その万年床を片付けてしまいなさいっていうことです。この人は一体なぜ38年間苦しむこういう病気にかかったのでしょうか。実は今回ご一緒に読んだ箇所の後の部分にそれが書かれています。14節です。これは皆様お手元のアウトラインの方に引用してあります。14節。後になってイエスは宮の中で彼を見つけて言われた。見なさい、あなたは良くなった。もう罪を犯してはなりません。そうでないともっと悪いことがあなたに起こるかもしれない。もちろん全ての病気や問題がその人の特定の罪の罰として起こるわけではありません。むしろそうでないケースの方がはるかに多いでしょう。ただ時に罪の結果として問題がやってくる、罪の結果として病気になってしまうっていうことがあり得るのです。第一コリントの手紙の中でパウロがコリント教会の人たちに言っています。コリント教会ではですね、いろいろこう問題がありました。罪を犯している人たちがいたわけですね。それに対して教会が適切に指導していない、いないという問題がありました。でその中のある人たちは病気になったり早死にしたりしているよと、それは罪の結果だよということをパウロは語っています。全てではありません、そう多くないわけですが、中には罪の結果病気になる人がいるわけですね。罪を犯しているんだよということを神様がその人に警告をして、早く悔い改めなさい、その間違った行動をやめなさいということを教えるためにわざと痛い目に遭わせるという、そういう教育的指導をなさる場合があるわけですよね。まあ、今回ベテスダの池で癒しが行われましたが、シロアムの池でね、目の見えない人が癒されました。この人は生まれつき目が見えないという障害を抱えていたわけですが、弟子たちがあの人が目が見えないのはなぜですか、親が罪を犯したからですか、本人のせいですか、しかしイエス様は誰のせいでもないと、神様の御業が現れるためですよとおっしゃいましたね。全ての病気が罪のせいではないんです。しかしこのベテスダの池で癒された、38年間病気で癒されたこの人のケースは、イエス様がここで示唆してらっしゃるように罪の結果だったっていうことです。信仰とは神様の言葉に信頼し、神様の言葉に聞き従うことです。聖書が教える信仰というのは、神様の言葉に信頼し、神様の言葉を実践すること、神様の言葉に従うことなんです。そして逆に罪とは、神様の言葉に従わないことですね。この人は神様の言葉に逆らう生き方をずっと続けてきた。その結果、38年前に神様の教育的指導によって病気になったわけです。しかしこの人はイエス様が立ち上がる力をくださったと信じて、起きて歩けという御子イエス様の、人となって来られた子なる神であるイエス様の御言葉に従って立ち上がりました。かつては神様の言葉を無視していたこの人が、神様の言葉に従う行動を選んだわけです。 罪の生き方から神様に従う信仰的な生き方へと U ターンしたわけです。新しい人生の歩みを彼はここでスタートしたわけですね。しかしイエス様はこの U ターン、新しい生き方をこの時だけの決断にしてほしくありませんでした。床を取り上げようというのは、日本風に言うと布団を畳んで押し入れにしまっちゃいなさいという意味です。まあ、私も大学時代ね、経験ありますけれども、万年床状態にしてると、朝起きてね、こういう冬だったりするとね、いや寒いな、なんか今日は外行くのめんどくさいな、着替えるのもだりな、今日は休んじゃおうかなって思うと、布団が敷かれているわけですよ。帰っておいで、帰っておいで、このあったかい布団の中に帰っておいで、布団が誘うもんですからね、そうかって言ってね、こう戻って行きやすくなる。でも起きた時にその布団をもう片付けてしまって、押し入れの中に入れて見えなくしてしまう。そうしたら元のその自堕落な生活に戻ってこいという誘惑に打ち勝ちやすくなるわけですね。一旦従い始めたのだから、もうあなたは神様に逆らうあの昔の生き方に逆戻りしないで、神様の言葉に信頼し、神様の言葉に従う新しい人生を続けていきなさい。これから先も続けていきなさい。これが床を取り上げてという言葉です。もちろん従おうと思っても、私たちはついつい失敗してしまうことがあります。いつの間にか畳んだはずの布団を広げてそこに逆戻りしていたなぁと気づくこともあるでしょう。それが人間というものです。しかしそれでもイエス様はなおも私たちを許してくださいます。感謝します。そして再びお命じになるのです。床を取り上げて歩きなさい。だから布団に逆戻りしていることに気づいたら、また立ち上がって布団たたんで押し入れに入れてイエス様に従い始めましょう。何度失敗したとしてもすぐに U ターンし直していくのです。 U ターンは先延ばしにしてはなりません。せっかく神様の祝福が目の前にあるのですから、癒しが目の前にあるのですから、感動に満ちた新しい人生が目の前にあるのですから、すぐに私たちは悔い改めて方向転換してイエス様に従い直していきましょう。まとめます。イエス様は私たちの人生にも様々な癒しを用意してくださっています。体の癒し、経済状態の癒し、人間関係の癒し、私たち自身の性質の癒し、様々な私たちの周りの環境の癒し、私たちにさまざまな癒しの力を神様は私たちに注いでくださいます。自分の願い通りの出来事が起こらなかったとしても、なおも私たちは誰かのせいにしないで、神様のせいにしないで、神様からの素晴らしい人生を期待し続けていきましょう。そして神様に信頼し、神様の言葉に従う人生を始めていきましょう。さらにそれを選び続けていきましょう。今週そのことを私たちは意識しながら、イエス様がどんな癒しの技を私たちの人生に、私たちの周りに起こしてくださるか、ワクワクしながらこの1週間を送りましょう。お祈りします。天の父なる神様、今日あなたは改めて私たちの人生に癒しの力を示してくださることを約束してくださいました。長いこと祈ってきて 何も状況が変わらないと私たちはいつの間にか諦めてしまいそうになります。しかし今改めて私たちの内側にあなたの言葉に信頼し、またそれを実践する信仰を与えてくださいますよ。さらにそれをし続けていく忍耐力を与えてくださいますよ。今週1週間あなたが何をしてくださるか心から期待いたします。イエス・キリストのお名前によって祈ります。アーメン。